Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは財団法人キープ協会キープ森の幼稚園プロジェクト事務局の小西隆さん。森の幼稚園の取り組みについて、そしてそこから見えてくる子どもたちの姿についてお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小西隆、財団法人キープ協会キープ森の幼稚園プロジェクト事務局、神戸市外国語大学卒業。2000年のキープ自然学校立ち上げ時よりレンジャー自然案内人として勤務。レンジャー業務と並行して自然の中での成長の場作りをキーワードに、子ども対象のプロジェクトを複数進める。ヨーロッパの森の幼稚園の思想をヒントに、2002年度よりキープ森の幼稚園を始める。現在年間120日以上を幼児とともに八ヶ岳山麓の森で過ごす。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは財団法人キープ協会キープ森の幼稚園プロジェクト事務局の小西隆さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
キープ森の幼稚園プロジェクト、実は我が家も参加してですね、子供はもとより親の私も非常に感化されたという部分がありますので、今日はその辺の思いもですね、リスナーの皆さんとシェアできればというスタンスで含めていろいろとお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
まずですね、この森の幼稚園というものなんですが、そもそもこれは何なんでしょうか。
うん、森っていう言葉なんですけど、もう少し広くこう野外っていう言葉に置き換えていただいて、はい、野外で保育をする場っていうふうに考えていただきたいな。
あ、じゃあ別に森林である必要性は、絶対条件ではないという。
そうですね。
外であればということ。うん、で、小西さんが携わっていらっしゃる、そのキープ森の幼稚園は、でも、もう文字通り森の中にあるというような。
そうなんですよね。恵まれてますね、周りね。
ね、
うん、
幼稚園っていうと、一般的には、その、はい、いわゆる、デイリーの幼稚園っていうのは、はい、小学校に上がる前の、予備軍みたいなね、そういった、ね、うん、スタンスのところももちろんあったりするわけですけど、うんうん、この森の幼稚園というのはそういうところではない。
このキープの森の幼稚園の場合は、はい、大きく二本柱の活動でやってるんですけど、うん、一つが不定期の野外保育を開いてるんですね、うんうん、はい、でそれをキープ森の幼稚園と呼んでまして、はい、で不定期の野外保育ですから、うん、当然デイリーの幼稚園とは違いまして、うんうん、3歳から6歳の子どもと、その家族が、その開かれてる期間であればいつ来ていただいても構いませんよというような、うんうん、誰でも参加できますよっていう形 の、 その野外保育の場なんですね、
はい、
うん、
場所は、山梨県の清里にあるということで、はい、ですから、その不定期のものに関してはその清里に住んでらっしゃる方以外でも、例えば東京からでもというような感じで、来られて、例えば2泊3日とかそういったスケジュールでやると、はい、そうですね、いうことですね、はい、で日本柱もう一つというのは、
もう一つが財団法人キープ協会っていうところが、このキープ森の幼稚園プロジェクトっていうのを進めてるわけなんですけど、そのキープ協会が経営している保育園がありまして、うんうん、それが清里聖ヨハネ保育園っていうんですけど、うんうんうん、でその保育園の中で森の日っていう活動がありまして、だいたい今年間80日ぐらいその保育所の子どもたちが森に行くと、うんうん、いうことをやっていまして、それは地域在住の子どもたちなんですね。
あ、それは地元のいわゆるデイリーの保育園というような感じのものが、
はい、
その森に行く日もあるというの、はい、その日本柱でやってらっしゃるということですね、
そうです。
先ほどの第1番目の方の不定期の方なんですけど、これはどなたでも参加できるというスタイル。
お金をやっぱり払っていただいてのご参加になるんで、うんうん、どうしてもその誰でもって言いながらね、必ずしも誰でも参加していただけるわけではないんだけれども、迎えるこちら側 の、 気持ちとしては、うん、本当にどなたでも来てくださいっていうスタンスで、うんうんうんうん、ずっとやってます。
どういう目的でどういう経緯で始まったものなんですか。
その野外で、うん、保育をね、してみたいっていうような話が、ちょっとスタッフの間で出たんですよね。
うんうん、
で、その自然の力を、借りた、その保育の場をやっていくことで、保育とかね、子育てを応援することに何かこう、つなげていけないかなっていう思いがあって、うんうんうん、それでそういうちょっとプロジェクトを進め始めたんですね。なるほど。
これ始まったのはいつぐらい？
2002年度なのでもう6年目ですかね。
なるほど、なるほど。まあその清里の、まあ、広大な自然もあり、はい、という中でやっぱりじゃあこれをぜひ生かしていこうというようなところから始まってと、
うん、そうですね、
いうことなわけですね。具体的にはどんな内容のどんなプログラムがあったりするのかちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、不定期の野外保育の方ですね、
はい、
子供とね大人の過ごす時間が一応別々なんですね、うん、東京の方からいらっしゃる方が多いの でどうしても子供だけで来るってできないですから、うんうん、ご家族で来られるわけですね、はい、で家族で来られて、子供は子供、うん、大人は大人で、森に出かけるというような時間があるんですが、うん、子供はまあその子供たちは群れの中でいろんなこう遊びが、ポツポツとね、始まってきて、でいろんな遊びが発展して、うん、その季節に合わせた、
うん、
森の中で遊んでいるっていう様子が、まあ、大体、いつもの様子なんですけども、大人の方も、うん、まあ、子供がやりたいことをして遊んでいる間、うん、大人もやりたいことをしようという時間を作ってまして、はい、でそれを大人解放区って呼んでるんですよ。
大人解放区、
はいはい、
大人ももう弾けちゃってことなんですね。
そうですね。で大人解放区っていうのは、うん、こうやりたいことをやるっていう自由と、うん、でまたね何もしなくていい自由っていうのかな、
あ、何かやんなきゃいけないということでは
ないんですね。で普段ねやっぱりこう、仕事であったり子育てであったりなかなかこう忙しい毎日を過ごされてる皆さんが多いので、うん、ですからここではちょっと自分の時間を、
うんうんうん、
親でありながらもちょっと私をちょっと取り戻す時間というか、ね、私を見つめる時間を作ってくださいっていう意味で、うんうん、そういう大人解放っていうのをね。
なるほど、なるほど、うん、まあ、やっぱりこういったその例えば自然学校みたいなところも今いろいろあると思うんですけど、まあ、やっぱりまあ、一般的には多分こう子供と親が一緒になって何かを作り上げていこうみたいなそういうノリのところが結構ね多いかなっていう印象があるわけですけど、ここはまあ違うスタンスでということなわけですね。
そうですね、うん、活動の部分においては親と子は一応ね別々になってます、うん、ただねこれね絶対っていうわけじゃなくて、うんうんうん、例えばねお母さんから離れるのがどうしても辛い子供と、
うんうん、
でまたその辛いお子さんを見て辛いなって思われるお母さんもおられるんで、
うんうんうん、
でここはね僕たちも何回も失敗を重ねながら、うんうん、決してねこう今離れるのが一番いいってわけじゃないなって思った時なんかは、うんうんうん、一緒にお母さんお父さんに森についてきていただくこともありますね。
ああ、なるほど、うん、じゃあその辺本当にこう柔軟に
そうですね、
その場その場で対応してということですね、はい、まあ、やっぱり特に、ね、その対象となる子どもたちはいわゆる未就学児なわけで、ね、はい、まだ本当に物心ついてるかついてないかぐらいの状況なわけで、うん、やっぱり特に最初はそれは不安の方が大きいでしょうからね。
大きいでしょうね。
あ、まあ、でもそこはあえて無理やり引き離したりとかはせず、まあ、なんとか、そろそろいいんじゃないと思ったらちょっとフェードアウトするとかそういう感じの。
そうですよね。うん。で、お家におりけりなんで、うん、例えば今日はもう子供とこういう話をしたので、うん、ぜひ預かってほしいっていうかね、ぜひもうお任せしたいなんていうお母さんもおられるわけで、
うん、
でその時はね、やっぱり少し泣いてても、
うんうん、
一緒に行こうねなんてね、うん、話しながら、うん、出かけることもあるんですよね。
そうです。
なので、本当ね、空に合わせて、うん、子供たちが着ていくものが変わる森の幼稚園なんですけど、
うんうん、
それと同じようにね、なんかその日のお母さんと子供の気持ちに合わせて、
うんうんうん、
結構ね、そのあたりが柔らかく変わっていくっていうような、そんな保育をね、やってます。
なるほど。もう、やっぱりこの杓子定規という感じではなく、もう本当にこう、柔軟に動きながらという。
う
ん、まあ、それは本当に、いわゆる自然にできるようにという、まさにそういう感じですよね。
そうですね。
そのいろんなプログラム、その季節ごとにということもありますけど、春夏秋冬、例えば清里って相当寒いでしょ、冬とかは。
そうですね、うん、最低気温がねマイナス15度ぐらいなのでね
極寒ですね。
極寒ですね。
で雪も当然降るし
降りますね。
そんな中でも行くわけですね。
行きます。
行くんですね、はい。相当サバイバルな感じのトレイルになるような気もしますけど、その辺ってどうなんですかね、子供たちの反応は。
こう森の幼稚園っていうと、うん、とってもこう綺麗な響きでね、うんうん、なんか森の中で子供が育つっていいじゃないっていうのがあるんですね。
妖精が、ね、舞い降りてみたいな、そういうキラキラした感じですけどね。そうそう、うん、
で清里高原のね大自然って、うん、こう八ヶ岳をバックにね、森と牧草地が広がっていて、ちょっと日本離れした風景っていうか、うん、でとってもねそういう綺麗なイメージはあるんだけれども、うん、やっぱりね一方でその自然の厳しさっていうのはあって、うん、寒さで、うん、もうね自然と涙が出てきちゃうっていうかね、うん、そんなシーンもあるし、昼間は暖かくてもちょっと夕方になって暗くなってくると極端に気温が下がって、うんうん、でその中でとても寒い思いとか辛い思いをすることもあったりして、うん、やっぱりねずっとこう変わっていくんですよね環境が、うんうん、森って、うんうん、野外ってね、うん、ずっとこうこのスタジオの中みたいに、例えば、22度で、うん、湿度 60% っていうような環境じゃないんですね、うん、でそれが1日の間でずっと変わっていくから、でそこで子供が合わせていくっていうね、うんうん、そういうことが起こってくるわけで、うんうん、だからまあ、ある意味サバイバルかもしれないけれども、うんうん、まあ、子供たちの中にはもともとそういう周りの外の環境に合わせようっていう力はしっかりあるし、うん、でそこにしっかり経験を重ねることで、あ、こうすればいいんだっていうね知恵とか工夫ももちろんついてきますし、うんうん、であとはお母さんと、うん、その子の間でね、うん、またそういう環境へのこう適応っていうかな、うんうん、についてお話ししてもらえるいい機会でもあるんでね、うんうん、いつも何も考えずに過ごしてたところをちょっとこう考えながら過ごすっていうね、うん、そんなことがねあるんですけどね。
なるほど、うん、まあでもその自然の環境というのはある意味すごい厳しいものもあったりして、うん、そうなるとその小西さんとかはその、まあ、いわゆる子どもたちをこう見守る立場の方の人間として、例えばその先回りして何かをケアしてあげようとかっていうことは何か準備したりするわけですか、その場において。
もちろんね、体をね、いっぱい使って、その遊ぶ中では、当然、その転んだりとか、雪の中で思いっきり遊んでれば、雪がこう袖口から入ったりとか、うん、川で遊んでてハマってずぶ濡れになったりとか、まあ、そういうリスクっていうのは、やっぱあるわけですよね。うん。なので、まあ、それが、本当にこう、身体的に、こう危険っていうね、うん、レベルでなければ、そのリスクっていうのはどちらかっていうとこう外で子供が育つ、遊ぶ醍醐味だなっていうふうに僕は思っていて、うん、なのであとこう保育者として必要なことっていうのは、例えばその川で遊ぶときはこっちでねちょっと着替えをね、こう森の保育者ってこう大きいリュックをね、パンパンのリュックを、うん、背負って行ってるんですけど、その中にパンツから靴下から、うん、長靴まで
なるほど。じゃあそのもしもの時のケアは一応ちゃんと準備はしておいて、 で、
ね、うんうん、
でもなるべくそれは開陳しないようにというかね、開けないようにする方向、濡れたら濡れたでいいじゃないかっていうような、う
ん、必要であればね、はい、うん、出すっていうことで、うん、そう、そうですよね。今ガマダさん言われたみたいに、なんかね、こう濡れたから、うん、じゃあすぐ出しましょうっていうことじゃなくて、結構濡れたら濡れたで自分で工夫する子どもの姿っていうのもね見れて、例えばね川べりなんかだと大きなね岩が太陽の熱で温められてあったかいんですね、
はいはい、
うん、でそこにこうピタッとね濡れたシャツを絞って、うん、干してる子もねいるし、うん、でそれだとちょっと出すのはねしばらく待ってみて、
うん、うん、
なんかどんな風になるかねちょっと一緒にね、うん、感じてみようっていうようなことはね あるんですけど。
そうですか、うん、やっぱりね、そこがやっぱその親子関係だとどうしてもリスク回避という部分にもなっちゃうし、そのね、そんなことしちゃダメでしょうっていうような、ね、そこがまず大事になっちゃう、うん、なっちゃいがちじゃないですか。
うんうん、
そこがやっぱりその子供たちにとってもリスクをここまで取れるんだというような感覚が芽生えてくるんですよね、うん、多分ね、うん。そしてまあこの森の幼稚園プロジェクト、
はい、
すでにまあ、始まってから6年ぐらいということ、
そうですね、
ということで、うん、反響も続々というようなことを聞いてますが、どういう反響がありますかね。
キープ森の幼稚園っていうその不定期の野外保育、誰でも来てくださいって呼びかけてる方は、おかげさまでねずっとたくさんの人に 来ていただいていて、うん、で逆にいつもあのいっぱいなんでごめんなさいなんてお断りする、年がねもうずっと続いてるんですね、うん、でそれが多分あの一番のあの反響っていうかね、うん、あのとてもありがたいなと思ってるんですけど、でもねあの例えばたくさんのチラシを撒いたりとか、うんうん、いろんなメディアを使ってこんなことやってますっていうのを、うんうん、あのあんまりしてなくて、うん、そのほとんどがあの一度来られた方がまたあの来たいって言って、来ていただけることと、うん、でその時にちょっと周りの自分があの、誘いたい、お母さんだったり子供にあの声をかけて、うんうん、それでまたあの来ていただけるっていう風にあの今なってきてるんですね、ずっとねここ何年か、
ま、草の根的に
そうです、ね、
ネットワークが広がってという感じなわけですね、
うん、そう、でそれがね何て言っても嬉しいし、うん、なんかそのお母さんの自然さ、お父さんお母さんのねその自然な呼んできてくれる姿に、うんうん、僕たちはねもう少しなんだろうな、こう感謝をしてよりそのお母さんとかお父さんがね自然に来れるような場所にしていきたいななんてね、うんうん、本当にここ最近思うようにうん、なったんですけどね。
なるほど、じゃあ本当1回来たら終わりという完了ということではなくて、うん、もう2回3回どんどんリピートしてくる方も多いし、そこから波及してる人も多いということなわけですね、
はい、
でもこれは本当に嬉しい反応ですよね。
そうですね、あとね、その森の幼稚園で、うん、出会うお家って全然普段は別々 の、 その生活地域、うんうんうんをね、持たれてる、うん、そういうお家が、まあ、あそこの清里高原っていう場で出会われるんですよね、まあはい、でそこで出会って、で、まあ、お話なんかして、うん、ちょっと意気投合したりなんかね、うんうんうん、されて、で結構ね東京の方に戻ってきてから、うん、一緒にお昼間お母さんと子供で玉川の河川敷でね、うんうん、会って遊んだりとか、お父さんたちも交えて、なんか海の方でね、夏ね、うん、バーベキューをしたりなんて、うん、されてるみたいで、で僕もう本当にねそういうことって出会われたご家族同士のことなんで、これはもうもう僕たちの力なんていうのはもう全然及ばないところなんですけどね、うんうん、その話なんかも聞かせていただくとすごく嬉しいなっていうふうに、うんうん、感じてて、
そうですね、ね、
うん。
しかもそれが自然発生的にというところが肝ですよね。
そうですよね。
あ、うん、いやこれはでも嬉しい反応だな、
うんうん、そんなね反響っていうか、うんうん、嬉しい反応が、うんうん、ありますね。
なるほど。
Let's get knowledge with fun。
さて、そんな森の幼稚園の活動の様子が垣間見られる写真集、森の幼稚園の歌、八ヶ岳の森に育つ子どもたちの記憶、こちらが、毎日新聞社から出版されてますが、この写真集では、篠木誠さんが写真を撮られて、そして小西さんが、まあ、中の文章を書いてらっしゃるということになってますが、これはどういう写真集というふうに表現すればいいですかね。
この篠木さんっていうね、うん、僕たち の、 森の幼稚園の活動に、なくてはならないおじさんなんですけど、うん、本当ね、写真だけじゃなくって、子供との距離とかね、本当に子供時代にやっぱり大切にされるべきことって何なんだろうかっていうようなことを、ずっとね、僕たちにこう、背中で教えてきてくれたような、そんな方で、うん、で、その方の写真を、こう使ってまとめた、
はい、
僕たちの森の幼稚園の活動なんですけど、うん、普通ね、こう活動のまとめっていうと、うん、どっちかっていうとこう言葉の方がね、
うんうん、
しっかり、主になっていて、うん、でそれを補うためのこう写真っていう位置づけだと思うんですけど、うんうん、
まあ、ちょっと報告書みたいなね感じに、
ね、そうですね、記録っていうのはね、はい、うん、でもこれね記録じゃなくて、ちょっと前にこうサブタイトルで記憶ってつけたんですよね、
はい、
うん、
八ヶ岳の森に育つ子どもたちの記憶、
そうですね、
はい、
うんうん、こう写真が主になっていて、
うんうん、
でしかもモノクロの写真なんですね、うん、篠木さんが撮られてる写真が、
はい、
ですからこう情報量がカラーの写真に比べたらやっぱり圧倒的に少なくて、
うんうん
うん、でその今の世の中って本当に情報量が多いじゃないですか、うん、でそんな中でちょっともう一度子供とか、うん、その自然の中でのこう子供っ ていうのをね、自分で自分の中にある記憶とか、うん、もしくはこうイメージと、うんうん、結びつけていただいて、うんうん、自分でお話を作ってもらいたいなって僕思ったんですね。でそれをほんとちょっとね補うような形で後ろに、うん、あの森の幼稚園で実際あったようなね、そういうエピソードですとか、うん、少し、うん、そういうものも入れたんですけど、うん、全体的にはその方がこれを見ながらお話を作ってくださるといい
な。なるほどなるほど、はい、これはまあじゃあ写真集でもあるし、そういったまあ絵本的なね、その感覚、その文章のない絵本みたいな、
なるほど、
いう感覚でもあるという感じですね、うんう
ん、かもしれないですね。
まあでも本当にそのモノクロの写真というのが、その先ほどおっしゃったようにカラーのものに比べて情報量少ないという部分で、まあこう抑制された中で、うん、でもだから逆に語りかけてくるというか、その説得力の強さというのは逆にありますよね。すごいこう、うん、あの写真の絵力というのが感じられるものがたくさんあって、うん、いやこれは本当になんか物語がね、こう作りたくなるというか、こう語りかけられてくる感覚がすごく強いですよね。これね。
うん、嬉しいな、そう言ってもらえると、うんね、とっても嬉しいです。
はい、これはまあ春夏秋冬の各場面を切り取ってというような感じになってる感じですかね。
そうですね、うん、あと、まあ、あのそのちょっとねこう歌っていう形で、森の幼稚園の歌っていうあのタイトルなんですけど、はい、例えばその雨の日の雨の歌か、はい、とかあの木の歌とかね、うん、森の歌っていうようにちょっとこう、テーマで絞って、うんうん、雨の日の子供たちの様子、うん、ちょっと木と、うん、戯れる子供たちの様子なんていうふうにね、うんうん、まとめてはあるんですけれども、うんうん、
またね、でもこの子供たちの表情がこれね、その当然作っている表情ではなくて、うん、リアルに例えば泣いていたり笑っていたりという、うん、ね、その表情の豊かさというのが一番こう胸打たれる部分ですよね、ここね、うん、こんな顔するんですよね、
うん、それって褒め言葉ですか？
褒めてますよ
あのね、いやいや、ほら、やっぱりこうこの保育の場を作ってる、うん、人間からしたらね、やっぱりそう言ってもらえることってすごく嬉しいから、
うんうん、
でその、まあ、一つのこうね形として、まあ、今本にはなってるわけですけど、うんうん、これきっと例えば、まあ、本じゃなくてこういう自分たちの手作りの冊子だったり、
うん
うん、何かね、うん、もう少しこの本じゃない形でも例えばそう言っていただける人とやっぱり出会えるっていうのは本当に嬉しい、
うん、
きっと
ですね。これね、うん、その例えば親御さんとかも当然、まあ、見られてると思うんですけど、
うん、
その親御さんとか見たら、そのうちの子供、あ、こういう顔するもうするするっていう感覚だと思うんですけど、でもやっぱり写真としてはなかなかとどめられない、特に素人にとってはね、
うん、
そのやっぱり普通写真、はい、こっち向いてピースみたいな、そういうのになっちゃうじゃないですか、
うんうん、
そうじゃないリアルな姿がここにあって、しかもこういう場で輝いてる姿というのがね、うん、本当にね、そこにとどめられてる、まさに記憶ですけど、
うんうん、
これがね本当に素敵ですね。
ありがとうございます。
何よりもこれがそういう感じがしますね。いろんなエピソードもね後ろでご紹介されてますけども、
はい、
なんか面白いエピソード、まあどれも面白いんですけど、
うんうん、
どんなものがあったりしますかね。
やっぱり毎日エピソードだらけなんですよ。その森の、
はいはい、
そういうエピソードをちゃんとこう自分の言葉で話せるようにね、
うん、
したいななんてね、僕なんか思うんですけど、
うん、
ね、例えばもう今清里高原って初雪も、
はい、
降って、うん、で一度ねこの間もう雪も積もったんですけど、
うん、
ちょっとね雪の日のそのエピソードっていうかね、
はいはい、
よくある森の幼稚園でよくある遊びなんですけど、こう夜のうちに雪がしんしんと降って、
うん、
で朝になるとこうスカーッと晴れてるようなね、
うんうん
うん、そんな日って、はい、まあ、あるんですよね、はい、でその時に朝から子供たちと森に行こうって行きますよね、
うん、
で牧草地がね清里高原ってたくさんあるんで、でうちにもありましてね、
うん、
でそこはもう冬場はもう一面の雪原なんですよ、
うんうんうん、
で昨晩降った雪がきれいにさらっと積もっていて、うん
うん、
でその上にねシロップを持って行って、
うんうん、
でねシロップをね全部ねザーッとねかけて回るんですね。
もうシロップって甘いかき氷にかけるシロップ。
そうです、
はいはいはい、
うん、であれをかけて、でそしたらねもうその雪原一面がかき氷のお皿 でもその降った雪全部がかき氷、
うわ、
で そしたらほらもうその先生が、うん、あの垂らしてるそばからね、うん、もう口がなんかもうブルドーザーみたいな状態でね、そうそれで進んでくるようなあの子もいるし、うん、あの綺麗にね自分のカップにあの盛り付けてる子もいるし、うん、あの中にはねやっぱりあのそういう雪ってちょっと食べちゃいけないんじゃないかっていうね、うん、葛藤があって、はいはい、うん、あのじっとしてる子もいるし、であの先生もねいろいろでねまたねなんかねちょっと、いろんな人と一緒に今の保育をしてるんですけど森で、うん、例えばあのダイナミックじゃないですか今言ったような例ってね、うん、それでねこうバーッと撒いてみるとねとってもなんか今までつっかえてたものがねなんかスッと、うん、落ちて、うん、あ子供ってやっぱりねこういうこと好きでこんな顔するんだなんていうね、うん、保育者のその感想もあったりするし、うん、なんかね今のその例っていうのはあの僕はもう本当こう森の保育のそのいいところっていうかね、うん、ちょっとダイナミックで、うん、でそういうことをする余裕が生まれてであの子供もねそのいろんな反応があって、うんうん、でその全部が認められるっていうようなね、うん、とってもいい例だと思うんだけど、うん、なんかねそういうことってねやっぱあるんですよね、うん、もうこれあの話したら多分あの1回の収録じゃ終わんない
いやでもねその雪かき氷のエピソードもいやこれも相当もう目に浮かんできますね、それ絵がね。本当にでも子供にとっては楽しいだろうし、
うん、
ね、いやこれはいいよな。まあでもそういったね、本当生き生きとした姿が散見されると思うんですけど、森の中では、
うんうん、
逆にでもちょっと気になる姿みたいなってあったりしますか？
気になるっていうことなんですけど、そのね、保育者としては、やっぱり子供たちの細かいところまで、やっぱり気になるんですよ、うん。もちろんお父さんお母さんも気になる。